さん、
はい、
今回は、
はい、
ハガネズシネマ、
あ、シネマですか、皆さんお待ちかね、
映画館見に行ってきましたけど、これはもう先行してね、
あ
のハガネブログでも、
あ、そうですか、
上げさせていただいて、
最近チェックしてないの？
いけないな、
ツイッターで書いてる？
書いてる書いてる書いてる、
あ、じゃあ見逃してた、
見逃して るだけですか、
ちゃんと読まないと、
俺これのことツイッターして、まあ、今回ね紹介する映画の最ハードコアって映画なんですけど
俺世界で一番ハガネズブログのファンだから
知らんやん、
まあいいや、
世界で一番のファンが知らん程度、
そうなんですね、そうなんです
でもこれね
ハードコア
って映画なんですけど、このハードコアの違うの映画の前にこう予告編でちょっとゾンビ映画っぽいやつがあったんで、それを気になるよっていうことをつぶやいたら、あのハードコア公式、どっかの映画館公式のツイッターからリツイートされましたね、このハガネブログ、それを知らない
それ知らないマジか、
リツイートされて、
あ、ちゃんと読んどかないと、
インプレッションがすごいことになって、
お
おすごいね、やっぱり
すごいすごい、
あの公式のリツイートはすごいな、
じゃあちゃんと流行るんだろうなハードコアは、
でこれでも2015年の作品らしくて、
あ、そうなん、
本土では
でもジャッキーも2016年のだから、
ああそう、ちょっと遅いんです
ね、これジャッキーは流行らんかったなんでこんなレビュー書いてる人少ないぐらいに少ないんやけど、あの映画
だってなんかこう硬いもん、
硬いよね、硬いし、硬いケネディのことそんなみんな興味ないでしょ、
1800円払ってなかなか見に行かない、
1800円払って別にナタリー・ポートマンとかケネディなん
て、それこそネットフリックスでやってたら見ようかなぐらい、
そうですよね、まあそうやと思いますわ、
まあ今回のね、うん、ハードコア、まあ、これはまあブログにも即した内容とはなっていくんですけど、
どんな話
ですか、ちょっと詳細も込めてね、ブログプラス、うん、どんな話っつうかね、今回話じゃないね、
うん、ゾンビ、
ゾンビじゃない、
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 うん、
あの何がこの映画で注目されているか、
うんうん、聞きたいわ、一番聞きたいところよ、
主観、
主観、
今 VR 流行ってますよね、
はい、
主観映画、全編にわたって、はい、自分の主観視点でお送りする、
それあの8ミリのビデオみたいなのでずっとレックって書いてあるのが、まあ、いうようなフェイクでドキュメンタリー上で始める、
あれってカメラじゃないですか、
うん、8ミリだガックンガックンで気持ち悪くなるやろな、
カメラ視点じゃないですか、はい、カメラ視点、クローバーフィールドとかもそうやし、レックとかもそうやし、はい、そうやけど今回はカメラ視点じゃないんですよ、
うん、
自分視点なんです
何が違うんですかそれ
撮影が、
うん、撮影が
スタントマンというか、まあ、その役者に、
うん、
役者にヘルメットかぶして、
なるほど、
目の前に GoPro つけてね、
なるほど、
それで全編と
人間が普段見てるような視点での作りになってるわけ、
あなたがずっといます、
うん、
っていう視点、
うんうん、
これがだからカメラって結構自分こう回して自分映してみたりとか、
うん、
誰かにカメラ渡したりとか、
うん、
で最後カメラ吹っ飛んでいって、
うん、
カメラのシーンだけ映るの
があるあるあるあるあるあるある
じゃないんですよ、うん、自分の
目線、ね、うん、はい、
まあまああらすじ喋りましょう、
うん、
どんな映画と思うかと申しますと、うん、前半、うん、前半じゃない、
まあ
初め、
まあ、最初に言っとけど、また超特殊能力出る
レジャーさん、
はい、
なかなか鋭いですね
また出んの、
あ、これ主人公が使うとかじゃないんですけど
また謎の組織出てくる、
出てくるね
もうそればっかやまあええけど、
いや世の中そんな映画しかないんじゃないですかジャッキーにも出てきたでしょ、超能力使う人とか
出てきたかな、出てきたかもしれない、
組織ぐらい出てくる、
言われたら出てきたかもしれんわ、
沈黙とかサイレンスとか、
あれも沈黙とかサイレンスとか
謎の組織とか出てきたでしょ、
出てきた出てきた、うんうん、
キリストという
出てきた、
キリスト教という
全部そうやわ、
神は超能力ですよ、
ね、そう確かに
全部そんなプロットなんです、
はい、
あのまあどんな始まり方をするかというと、
はい、
オープニングからちょっと特徴的で、
はい、
なんかねナイフでね、
うん、
皮膚のアップをスローモーションなんですよ、
うん、
そこに包丁突き刺さるし、
おうおう、
でこめかみというかこの眉間のとこぐらいに、眉毛の上ぐらいのとこにね鉄砲の弾丸めり込むシーン、
なるほど、
もう結構グロい、
うん、
あの目背ける人は背けるんじゃないかな、でチープシューみたいなスローでやるんだ、
なぜから入ってくるわけなんですね、
まあ、なんかこのグロさを全面に押し出す、
なんで鉄砲入ってきてんの、なんでナイフ刺されてんの、
なんかでもそういうの多くないですか、洋画の、
まあ、おいおい
エンディングとかオープニングとか、
何何何これどういうことから入るよ、
まあ、多分それも含めて俺がそういう映画ばっか見てん
ね
やろ、
似てんやろね、まあ、似てんやろね、
始まりもう唐突ですよ、
うん、
主人公あの注水されたカプセル、治療用ポットみたいなあるじゃないですか、
うんうんうん、
ドラゴンボールとかのものが入ってる
けど、はい、
ああいうとこでプシッと注水さ、あの水が排出されて目覚めますと、
うん
う
ん、
おはようございますと、
うん、
そこにパツキンやったかな、まあ、金髪の可愛いお姉ちゃんがいるんですよ、はい、おはようと、
うん、
ヘンリーと、
ヘンリー、
おはようヘンリー、あ、どうやら私はヘンリーという名前らしいと、
うん、
私は妻よ、うん、であなたはなんか大怪我を負って、
うん、説明してくれんね
や、説明してくれで私がサイボーグ手術を施したのよってよう見たら左腕と左足ない、右足がない、
もう頭ハテナが30個くらいついてんねんけどね、
そうそうそうそうちょうどその時期にあの広角機動隊の映画がね、誰やったっけ、ナタリーポートマンじゃない、ナターシャ・ロマノフや、誰や、あの
ああはいはいはい、
あのアベンジャーズ
バイオの
バイオじゃない、
バイオじゃない、
話交錯してるけど
アベンジャーズのあれだ、あの黒い人だ、
ブラックウィドウの
人、ブラックウィドウだ、そう
はい、あの人が広角機動隊やるんで、それが流行ってて、それもちょっとサイボーグの話だから、うん、ちょっとごっちゃになるんですけど、うん、あなたをサイボーグにして直したよと、うんうん、ちょっと痛いけど我慢してねって言って腕ガシャってつけて右足もガシャってつけて人工義手、人工足ですよ、義足ですよ、目覚めて、でまああなたはサイボーグで今目覚めたんで、ちょっとこれから発声喋る機能つけるからっていうシーンで、
奥さん何者なんそれ、
技術者でまあどうやらまあ何か事故にあって目覚めてサイボーグになってでなんか今から声を発声期間をつけてくれるらしい、うん、どの声がいいのみたいな、うん、いうことをしてたらバーン壁突き破って、うん、謎の組織がどう
するもう大好きでしょそんなもん、
でそいつは超能力で
大好きでしょ、もう全部ハガネさんが好きなもんあって、それにプラスゾンビ出てきたらもう完璧でしょ、
結局邪魔されたんで声出ないままなんですけど、うん、嫁と一緒に逃げて脱出ボットまで走っていって、うん、どうやらそれはあの飛空船の中でやられてたみたいな問題で、でまあ地上に排出されるわけですよ、はい、地上に排出されたのはいいけど、やっぱそのさっき その超能力使うやつがね、はい、なんていう名前やったっけな、なんていう名前やったっけな、出てこへん、エイカンっていう名前あのコブラみたいなね、はい、赤いシャツ着て、はい、ちょっと金髪のロン毛で、はい、まあ、最高感はつけてないんですけど、はい、まあ、コブラみたいな感じなんですよそいつが超能力使いで、まあボスですよ今回、
謎の組織な、
謎の組織のボスです、
ボスが出てきたわけだ、
で地上に排出されて、うん、でも排出されたのはいいけど、やっぱ地上の栄冠部隊がおって、うんうん、で妻さらわれちゃうと、
うん、技術だけ持っててその人は普通やもんね、
そうそうそう、うん、で主人公はその栄冠部隊にもボコボコにされて、うん、逃げその場も逃げるしかない、うん、でももう今度嫁さらわれたから、嫁を助けに行かないとダメじゃないですか、
うんうんうんうん、
でじゃあ嫁を助けるために頑張ろうっていう嫁を助けに行くためのお話。
なるほど、よくわかりました。
あのね、ストーリーとか、
うん、どうでもいい
とか、どうでもいい、
どうでもいいやな、多分どうでもいいやと思う。
こっから主人公はエイカンのね舞台たちとバトルを繰り広げながら、うん、まあ、最後はまあエイカンを倒すためにエイカンの元に目指していくんですけど、うんうん、どうでもいい、うん、
もう演出やと、
ゲームです、
うん、ゲーム、
うん、ゲームでだからね、なんやろ、例えば横マリオのストーリー、ピーチさらわれました、はい、今からピーチ助けに行きます、これだけじゃないですか、
これだけ、
一緒一緒
だけ、
妻さらわれました、妻助けに行きます、クッパー、まあ、クッパーがいいかんです、うん、以上
以上
一緒やん、なんか文句あるかって
なぜその救われたじゃないや、あのさらわれたかっていうディティールは、
まあその技術を狙ってるんですよ、うん、ね、うん、っていうぐらいのもんですよ
おもろいこの映画は。
あのね、うん、前半、うん、そのとんでも展開から始まって、
うん、とんでも展開やな、
前半ちょっとね、うん、ちょっとかったるい、
かったるいや、
ただこの映画はさっきも言ったストーリーじゃなくて主観映像を楽しむ作品
だ、
うん、
演出を楽しむ作品だ、
はい、映像を注目していただきたいと、う
ん、じゃあ見ないと分かんねえんだこれ
で、なんでどの分野でこの映画評価高いかっていうと、うん、FPS、
何それ、
ファーストパーソンシューティング、まあ、いわゆるゲーム、うん、戦争系の映画あるでしょ、主観視点の戦争映画、うん、まあ、コールオブデューティーみたいなやつです
よ、コールオブデューティー、
ギャーズウォーとか、うん、そういうやつですよ、うん、あの
YouTuber が有名になるやつだ、
そうそう、実況してね、
うんうん、実況して、
まあこう敵もいっぱい銃とか撃ってくるんですけど、うん、こっちもこっちで銃とか持ってやるんですけど、ほんまにそのゲーム画面みたいな感じで、うん、敵出てきたパーン、敵出てきたパーン、うん、クリアーみたいな手榴弾投げる、
ああ、なるほどなるほ
ど、姿は声はすると姿は見えないみたいな、
映画っぽそうだな、それじゃね、ゲームっぽそうだ、
そうそう、ほんまゲーム映像、うん、であのバイク乗ったらバイクのシーンだし、うん、車乗ったら車の主観シーンだし、うん、っていうのをまあ楽しむ、だからアトラクション、
それだとしたら 3D なんとかの方が面白かった、
ね、そうだから 4D か、
うん、4D か
4D3D っていうわけのわからないあれか、うん、で見たらやってたんかな、でもやってないと意味ないよねこれ、うん、 ってみたら最高。
ちょっと見てえ
な。ただ、うん、酔うよ。
やろうね。
俺普通の 2D 映画館で見たけど酔うよ。これ 3D やったらもう。むしろあの VR つけてね、多分見たら面白いんでしょうけど酔う、
うん、
で楽しいんですよ、その売ってるシーンとか、うん、あのもう最後はあの肉弾戦でボコボコにするシーンとかあるんですけど楽しいんですけど酔う。あの途中でね追いかけっこするシーンがあるんですよ、うん、なんか敵を追いかけていくシーンがあって、ひたすらこう走っていって橋の上登ったりとか、うん、こうパルクールってあるじゃないですか、
はい、
あのなんていうの、まあ、フリーランニングじゃない、
フリーランニング言うたらあの黒人が
信じられないかもねってやつ、まあ、フリーランニングみたいな、なんか走っていってパルクールみたいなして、うん、っていう映像をずっとこっちは主観で見るわけやから酔うんですよ、
はい、
わけわからんビルに飛び移るシーンとか、うん、めっちゃ酔って、それで途中で気分悪くなって、僕もちろんポップコーン食ってたんですけどちょっとうってな、
だからポップコーン食べちゃいけないって言ったでしょ。
でねちょっとポップコーンの話もするんですけど、うん、今回食べたポップコーンがね、うん、このブログで喋ってる話してるんですけど、おめかしポップコーン。
何それ。
ポップコーン、ただのポップコーンじゃないよ、おめかししてるよっていう、うんうん、ドリンクとポップコーンのセット。ポップコーンはちょっと普通のポップコーンじゃない、キャラメルとチェダーチーズとダブルなんでコーティングされてると、うん、お値段一つですよ、
うん、
ドリンク M サイズ、ポップコーンもこのちっちゃいのかな、これぐらいのサイズ、
うん、
これぐらいって言っても僕あの
ラジオで分からないと思うけど、
封筒膨らんだぐらいのサイズよ。950円。
買った
あまあ
どこやったっけ会場。
今回はブルクセブン。
ブルクセブン
美味しいよ。ちょっとでもブルクさん
持ってんな、
ちょっと高いんやない
ですか。でも鋼さんみたいなのがおんねんやで、多分みんな買っちゃうんやで、それおめかしって感じ、
まあ、でもね、あの東宝シネマズもね、うん、あのシネマイクポップコーンのプレミアムってやつはもうこのキャラメルのやつコーティングだったら700円とかするからね。
いや高っ、そのコーティング。おすすめ
映画、
映画もポップコーンも。
ポップコーンは普通の買ってちょっとだって映画プラス950円は
高いよ。
きつないか。
きついきついきつい。
それはちょっと
1回の飲み会分や
ん。でもみんな持ち込みは禁止だぞ。
うんそれなんかあるよね、必ず映画の上映前に言うよ、ね、
そう、うん、ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ
ドゥッドゥッドゥッ
あのね、
うん、
後半から、
うん、
いいよ、まあ、もう自分がヘンリーになっていくから、
うん、
で映像ももう酔うシーンもその戦闘シーンでは別に言わないんですよ、その追いかけっこのシーンが酔うだけで、
はい、
いやいいんですよ、オチが、
うん、オチがいいの、
オチがあるんですよ、脚本ないとか言いながら、うん、最後、うん、ヘンリーじゃないわ、エイカーの元にたどり着く主人公、
うん、ネタバレ気をつけてる、
はい、うん、あもうちょっとこの辺結構気をつけて、まさかの展開え、まさかそうなのっていう展開があり、
うん、
でその展開も終えた後にえでまたもう一回、
なるほど、またもう一回、
ね、最後すっきり、
うん、
ちょっと声出して笑いましたね最後。
見たい。
すっきりって、うん。
ちょっと見たい。
で、ちょっと今ここまでに語ってなかった中で、今回のね、ネジヤさんがいつも、うん、どこが一番のポイントですかっていう。
言う。
今回ね。
主観なのじゃないの？
いや主観じゃない、
うん。
今回の一番のポイント、
うん、
ジミ
ー。ジミー？
ジミーっていうキャラが出てくるんですけど、うん、
大西。
はじめね、その地上に降りて、
妻さらわれる。俺が悪かったよ。
妻降りて。うん、まあ、さらわれるじゃないですか、うん、でその後敵に追われてどうするどうするってなってるところ、一人の男、まあ、エージェントみたいなやつ助けに来てくれるわけですよ、うん、俺は味方だ安心しろ、
うん、
俺もはジミー助けてくれるわけですよ、うん、でもこの助けてくれたジミー車乗って逃げてる途中に銃で撃たれて死んでまうんですよ。
なるほど。
あ、死んでもうたジミー、あ、こいついいやつやと思ってたのにと思って、うん、でシンコバスに乗り込むんですね、
うん、
でバスでなんかホームレスがこうやって歩いてきて、なんかわけわからんこと言ってるわけですよ、はいはい、性の喜びおじさんばりのわあやばいの来たわ、席どこうと思ったらドンって肩押さえられて、おい待て、俺だジミーだ、え、ジミーさっき死んだよ、
うん、
なんでなんでと思って、ジミーお前今度はここに行けって指示くれるんですよ。次火炎放射器持った男出てジミー火炎放射器で燃やされるんですよ。いやーって、まあ、それがまあいろいろあって、うん、今度森のシーンになって、うん、また敵に追われて、あ、大変やわ、ちょっと森の中からこの木の迷彩服、うん、木をかぶったみたいな迷彩服あるじゃないですか、バーってできて、いや敵出てきたと思ったら、待て俺だジミーだ何ジミー
で、キルドケニーみたいな感じになってるわけ
だ。その前のアイアンフィストの何だよぐらいの勢いでジミーだよっていうぐらい出てきてくれるわけですこのジミーがめっちゃ助けてくれるし、いいキャラで、 何を隠そうネジ屋さん、ね、第9地区見たって言ってました、
ね、はいはい、
この第9地区 の、 あの主人公のおっさん、
ああ、あのもともと素人だった、
そう、うん、シャールト・コップリーっていう、
ああ
の人、
あの人出てくんねえや、もう役者になってんねえや、すげえな、
だからいい味出すのは分かってるじゃん、
分かる分かる分かる、
このジミーがね作中通しても最大の友、
おお、見たい見たい、
友情、
あのおっさんが、あの一旦エイリアンになってしまったおっさんがいや、ジミーの男になってて、あの
このジミーが本当にいい味出してて、ね、めっちゃいい、もうジミーに感情移入できますよ友情
俺だよっていうのが、
泣く準備していてください、
ね、分かりました、
ジミーに対して
泣いたことないけど、
ストーリーに関してもこのジミーのところ、
うん、
もうここ見てください、
分かりました、
まあ、ぜひ、あの映像としても全然面白い、うん、これもあの VR で発売されたら全然面白いんじゃないですか、
ね、あ、映画館で見たいな、それ
まだやってんじゃない、
うん、
見に行ってハードコア、
分かりました、はい、ぜひチェックしたいな、
ぜひジミーにシャールト・コップリーに注目して、
はい、
楽しんでいただけたらなと思います、
ありがとうございます。